も使えるんだよ。例えば残業時間を、
はい、
減らすにはっていうふうにまず問題を定義して、
そこにはたくさんの問題が含まれて
るんですね。ですもんね。もうなんか、はい、そう、女性管理職を増やすには。
うん、でもそういうことになってきますよね。それって仕事の仕方が問題なのか、仕事効率なのか、コミュニケーションの問題なのかとか、いろいろこうカテゴリーが分けられると思うんですよ。そうやって分けるってことです。
できそう。
なんとなくね、
うん、
仕事がしづらいんじゃないかって言ったら、効率的にするにはじゃあどうしたらいいんだろうっていう、こう課題に取り組めるので、そうするとこういうふうに問題から課題に、じゃあ解決するには会社はどうしたらいいかっていう方向性までこうやって見えてくると、分かりやすく伝わるかなと思います。だからここだけでも分けられると、きっと一緒に考えてくるわけなので、皆さんが。こういう問題があると思うんですって、はいって言ってやるから、そしたら、うん、あ、じゃあ私もそれに取り組むわとか、
うん、
俺もじゃあそれに参戦するよみたいなとか、うん、っていう仲間ができたり、そういうことにつながるので、そういうふうに使っていただくと、解決までは早いかもしれないですね。うん、
あ、そう、解決の速さで優先順位をまた決めていけば、
そうです、そうです、そうです。こういう方法があるよねっていう、まあ課題が先に上がってくると思いますけど、課題がいくつかあるよねって言って、
そこから決めてたんですか。
じゃあその課題を一つずつ解決していこうよって、この優先順位じゃあどこからやっていくみたいな話になってくると、これ早くできるよねとか、明日からでも取り組めることから、まあ1年かかることまで順番にこう優先順位ができてきます
。これなんかリーダーシップ力に使えるかもしれない。
うん、めちゃめちゃ上がると思うんです
。
上がるんですね。はい、議論ってその話し合いの中でどっちが正しいかみたいな話をするじゃないですか、
うん、
だけど何が本質的に大事なのかっていう話は対話でするんですけど、対話としてこう聞き出したりとか、僕こういうことが大事だと思う、いや、僕もこういうことが大事だと思う、だけどもこっちに問題が本当はあるんじゃないかっていうのは対話でやっていくんですけど、まあ、道がないものを探っていくっていう状態なんですけど、そういった中に問題点って本当に本質が隠れているので、その本質にたどり着いたその問題をじゃあどうやって解決していくかって話をしていくと、非常にいい会社にどんどんなっていくと思いますよね。会社としてはなんか議論になっちゃうと、俺が正しいんだよって言った人が勝っちゃうから大きい声の人勝つじゃないですか、上の立場の人が勝っちゃうから、そうなると対話じゃなくなるので、僕の方が正しいよって言ったもん勝ちになっちゃうから、そうじゃなくてちゃんとした対話の中で問題をちゃんと導き出すっていうことができるようになると、まあ、マネジメント力もつくし、会社としてもいい方向に向かっていけるとは思いますね。
そ
うな、
対話力ってなんかやっぱりちょっとこの間ビジネスも読んでた時に、はい、女性はそういうふうに聞き出す能力があるから、やっぱり女性の管理職が増えてた方がいいんじゃないのかなっていうふうに、
そうですよね、実際はそうだと思います、でそこでリーダーシップを取るのは男の人で上司の人っていうんだったら非常にいい関係だと思います、みんなにやってもらうのは部長にお願いしようよって言ったら、その人がリーダーシップ持ってみんなにバッて広めてもらえれば、それが浸透するじゃないですか、一気に浸透するから会社の改善ができるとね、まあ、こうやってケーススタディのことですけど、まあ、問題と課題と解決分けてちゃんと考えて、問題は問題でもカテゴライズをしてちゃんと導けるようにしてもらえると、より伝わりやすいものになる。